皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第74回目。先週に引き続きサポートメンバーの桑山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
行った方がいいぐらいすごく長く付き合ってる工場もあるんだけど、結局行ってないですね向こうはなんか3回ぐらいわざわざね、飛行機が遠いのに3回ぐらい会いに来てくれたりしてる。
中央、
僕が行きたくなくて来てもらうだけですね申し訳ないねって言って。
あ、なるほどね。あ、まあでもお付き合いはあるんですね。
うん、お付き合いあるとこもあるんですよ。
あ、そうなんだ。
中には。
うん、じゃあもう全然その、あ、講習じゃないとダメみたいな、そういうことでもないんですね、小山さんの中では。
あ、まあそうですね。まあもちろん、うん、なんか新しい取引があった時に基本的にはもう、講習と講習周りで探すのは前提にしてるんだけど、うん、合わないものどうしてもあるんで、なので、まあ、それはもうちょっと、遠方になっても、その方がコストメリットとか、なんやかんやメリット出せるんだったら、そういう提案もお客さんにはしちゃいますね。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。今、講習では、
はい、
スタッフさんは何名ぐらいでやられてるんですか？
僕直下の人間は6名だけですね。
あ、でも結構 いらっしゃいますね。
結構いますか、うん、なんかよく代行業者さんとかって40名とか100名とかって言ったりするじゃないですか。
まあ確かにそうだけど、
まあだからまあ業態が ちょっと少し違うからあれなんでしょうけど、
うん、だってあれでしょ、桑山さんのとこではタオバオの代行なんかほとんどやってないでしょ今は。
まあね、ゼロじゃないんですけどね、ほとんどやってないは、やってないですね。
やってないですよね。だからそういう政策の方にシフトされてるから、
はい。
うん。まあ、極端なことであんまり細かい注文がないってことですもんね。
そうですね。まあ逆にそれがちょっと、
うん、
我々のところでそんなに得意じゃないというか。
うん。いや、だって、タオバオの商品、めんどくさいですよね、小山さん。
まあなんか簡単なんですけどね、
うん、
まああるもん買うだけだからある意味簡単なんだけど、うん、まあそれもたくさんやってきたけど、うん、なんか僕がそこに中国にいながらやって作れるメリットってそれじゃないよねっていうとこかなっていう。
なるほどね。
うん、あとはなんかまあ講習ちょっとねやらしい話なんですけど、うん、資材とか人件費とか基本的に高いんですよ。大都市なんで。
はいはいはいはいはい、はい。
なんで、その、広い場所持ってとかっていうのも、
うん、
うん、まあ、ある程度広いのは必要なんですけど、うん、まあ、あんまりなんか、バカバカこうね、場所とかだけ拡大していくのも、ちょっと、みたいな。
費用対効果もどうなんだみたいな。
そうですね。まあ、もっと突っ込んでいっちゃうと僕がね、そんな大きいとこ借りなきゃいけないとかなると、まあ、都心から外れないといけないんで、
はいはい、
都心っていうか、中心から。僕が田舎に住みたくないみたいな。
都心の中に住むにはどうしたらいいんだと。
そうですね、そうしつつ、まあ、いい感じに回すために、みたいなも、うん、
なるほど、なるほど。
まあ、今の感じがまあまあ妥当なのかなという。
なるほど、なるほど。
はい、
で今のビジネススタイルに落ち着いてる感じっていうことですかね。
そうですね、はい。
じゃあもう これからはあれですか、どんどんその OEM 制作の方を
はい、
進めていく感じですか。
進めていく、まあそうですね、それはもうもちろん、
基本なベースで。
サイドビジネスじゃないんでね、ちゃんと事業でやってるんで、まあそれはそれでちゃんと真面目にやりつつ、まあ自分でも物販の会社持ってるんで、まあそこでなんか実験とかやりたいことはやりつつみたいな、そんな感じですかね。
じゃああれですか、桑山さんがこう、いろいろこう、なんだろうな、やっぱりいろいろ情報、講習の中で集めると思うんですけど、
はい、
あ、この工場いいな、ちょっと誰もお客さんまだついてないけど、なんか自分でお付き合いしてみたいな、みたいなのもあるわけですか。
それはサプライヤーの方ですか。
そうで、なんか OEM を桑山さんが直接頼んで、
はい、
作ってもらって、でもう売っちゃうみたいな。
ありますね。
あ、うん、
まあ、今で言うとね、割と自分の物販会社では固定したものばっか売ってるんですけど、うん、結構そのなんかたまに巡り合うことがあってね、うわこの商品いいじゃん、うちやりたいなみたいなのもなくもないみたいな。
いや、それだけだからなんか見る機会があったらありますよね、やっぱね。
そうですね、まあたまに、まあでもちょいちょいあるかな、まあ全部やってるときりはないんだけど。
ですよね。やっぱり品質がいいとやっぱやりたくなりますか。品質だけじゃないのかな。
そうですね、まあ、品質もそうだし、なんかそのアイデアだったり、こう見た目の美しさとか、
はいはい、
まあ、やっぱそのなんだろうな、うわこれいいじゃん、かっこいいじゃんみたいな、やっぱ見るとね、うん、ちょっと
ワクワクします。
ワクワクしますよね。
あ、
やっぱその自分でもその売るっていうインフラも持ってるし、
うんうん、
なんか手をつけたい気持ちってね、出たりしますよね。
あ、なるほど。
はい。
あ、じゃあそれが抑えられなくなった時は自分で売るわけですか。じゃあ、
あ、まあちょっとね、いろいろ考えつつなんですけどね、結局今るところから大外れしながらやると、
うん、
担当のスタッフとかもどうするのみたいになってくるね。
ああ、なるほどなるほど。
そう、結局なんかほとんどの場合は我慢というか自制
して。あ、そうなんだ。
自制して、うん、まあなんていうんですかね、社内でそんなの社長がやるっつったのが自分でやってよみたいな雰囲気になっても。
今の仕事でもう手いっぱいなんだからやれねえよって。
そう。社長やればいいじゃんみたいな感じになると、うん、すいませんでした。言うしかない。
でもじゃあそういうのは、例えばそのいろいろお付き合いしてるそのお客さんね、いると思うんですけど、そういう方に紹介するとかっていうのはあるんですか。
まあ、なくもないけど、うん、別になんか押し売りみたいになっちゃうから余計なことはあんま言わないっちゃ言わないですけどね。
ああ、そうですか。
はい。まあ、なんかいいネタないみたいにフリーで振られたら、まあ、この間こういうのがね、とかっていう話はしなくもないんですけど。
なるほど。
なんかこっちから、ね、いつもいるお客さんに、この間見たこういうのすごくいいと思うんでやりませんかって言って、相手が嫌だったら嫌じゃないですか。
まあね。
うん。
まあ、なんかの話のタイミングですかね、じゃあね。そうすると。
まあ、そうですね。はい。
じゃあ、小山さん、うち何がやればいいんですかね。
菊池さんが、菊池さんは今やってること頑張っていただかないともう、
まあそうですよね。
もう、はい、菊池さんにはね、もうなんか今やってるやつが20億、30億、100億ってなるのみんな期待してるんで。
いや、無理。でも、そういう、なんだろうな、現地で、そういう面白い商品見れるっていうのはすごい刺激になりますね、桑山さんね、でも。
そうですね、なんか僕がすごく、中国に、来てよかったなと思うのは、まあ、いろんなものを見れるっていうのもあれなんですけど、なんか、すごく財産になったなと思うのは、本当のことがわかる。
はぁ。
真実が見れるようになって、それが、良かったな、と思ってますね。
ちなみにその真実ってどういうことなんですか？
いや、なんか別に、裏があるような話ではないんだけど、うん、なんか、メールとか電話とか、または また聞きしてるだけだと、うん、言われたことをそのまま聞くしかないじゃないですか。まあ、例えばできないとか。
あ、そうそう、うんうん、わかるな、うん。
できないだったりとか、
うんうんうん、
それはなんか、これはしょうがないとか、なんかいろんな話がありますよね。で、まあなんか値上げをしてくる時のなんか理由だったりとか、そういうのが、現場にいて、まあ相手の顔、相手の口ぶりとかも見つつ、実際どうなのかと聞くと、やっぱ本当のこと見えるんですよ、現場で起きる実際のことが。
あるある。
で、その、実際の現場で起きることが、ちゃんと理解して、中国人、なんだろう、中国人たちとかって言うと言い方が悪いかもしれないですけど、まあ、ちょっと、すみません、いい言い方が思い浮かばないんであれですけど、まあ、中国人のその現場の人たちが、まあ、こういう場面でこういうことを考えてとか、こういうことを言ってきてとか、こういう選択をするということが、しっかりわかるようになってきたのがすごくね、財産なわけですかね。
ああ、わかるわかる。
わかる。うん。まあ、できないとか、わからないって言うんですけど、違うんでね。いろんな場面で。
そうなんですよね。
そう。
向こうは向こうでちゃんと理由があるんですよね。
そう、いろんなパターンで、まあ、こうこうこうでやりたくないからできないって言ってるとか、
あるある。
いろんなパターンあるんで。
そう。その理由の、その、まあ、例えばできないっていう、その裏の話を聞くと、あ、なんだ、こうやればできたんじゃん、みたいなね。
うん、そうです。まあ、できない理由も、なんか、いろいろとか、できないしか聞かないと、ちょっとね、さっぱりあれなんだけど、本当にまあ、根本的にできない理由がこういうとこにあって、裏側でこういう人とかが絡んでてとか、いろんなことを分かると、納得いくこといっぱいあるんでね。
なるほど。ありますよね。
うん。
あるある。ああ、中国あるあるだ、それ。
そうですね。
そう、やっぱり、ああ、でも、やっぱ、熊さん、あれですね、やっぱ現場大事っすよね。中国の。
いや、現場大事っすよ。やっぱ僕は、そう、現場にいてこそだと、やっぱ思ってるとこあるんで。
ね、やっぱ工場を見に行ったり、その工場の担当者と、ね、話したり、お酒一緒に飲んだりとかね。
そうですね。
あ、でも、熊さん、お酒飲めないんでしたっけ？
あ、僕、お酒飲めないっすね。
なんで中国で乾杯やるじゃないですか。
はい。もうその時にはこちらがお客さんだっていうパワー使いますよね。いや、まあ、ね、こっちが、向こうをもてなす側だとね、お酒飲まないと思うんですけど、まあ、こちらが中国で言えば大体お客さんなんで、まあ、僕飲めないからね、ってごめんね、って済ましちゃう感じですね。
ああ、そうですか。
はい。大体は。
大体は？
うん。
ね、でも、乾杯のね、文化はちょっと、文化っていうか、洗礼を浴びるとちょっと皆さん大変ですよね。自分も。
いや、大変です。まあ、僕いる、南の方って、そこまで、激しくやらないパターンも多いんですけど、まあ、人によっては結構強めだったりはしますよね。北の方がやっぱ。
北の方そうなんですよ、ね。なんかそれが、やることないからそればっかりやってるのかな。北多いっすよね。
北はなんかちょっと押しが強いんで、
押しが強い。そう。
ぐいぐいやる感じなんですけど。
そうですよね。
うん。南はちょっとね、当たりが柔らかくて、まあまあ、もうちょっと助かるみたいな。
なるほど。じゃあまあ、その辺はうまくこう、福山さんなりに交わしてって、お付き合いを。
ニコニコしながら、ごめんなさいって。
で、小山さんの方がお酒継ぐみたいな。
あ、そうです、そうです。
なるほど。まあ。
どんどん行っちゃうみたいな。
そうか。じゃあもう、本当に小山さん全く飲まないんですね、その中国でも。
そうですね、やっぱ全然飲めないんで、まあ、本当飲まなきゃいけないような時以外はほとんど飲まないですね。
あ、そうなんですね。
うん。
でも、ね、平松さんが言ってましたけど、なんか、いいお店でいっぱい開拓してくださいって、ね、
はい、
言ってましたけど、そういうのは、あれですか、もう、どんどん探しに行く感じなんですか、じゃあ。
そうですね、お酒の味はわからないけれども、そのね、まあ、例えば料理だったりとか、また、例えば、ね、ちょっとまた別の部分であったりとか、そういうのはね、僕もわかりますから、大丈夫かなと。
なるほど。甲州は何が美味しいんですか？
甲州何が美味しい？なんと、すごい幅が出てる感じ。
何がおすすめなんですか、甲州は。
甲州なんだろうな。まあ、よく言われてるのはね、やっぱ広東料理は、日本人の口にも合いやすい。まあ、辛かったりとか、刺激物。 食べやすいって言いますけどね、うん、まあ、なんだろうな、まあ広東、うん、まあちょっと若干香港風な匂いもしますけど、ヤムチャとかやっぱね結構美味しいですよね。
ああ、ヤムチャね。
うん、
はいはいはいはい、
まあ、とっつきやすく、うん、まあまあ美味しく食べられるんじゃないかなみたいな感じだね。
なるほどなるほど。その昔サラリーマンの時、広州行った時には、
はい、
広州で食べれないのは、
ええ、
あ、空で、空で飛ぶものは飛行機、海では、はい、あ、船、陸では、はい、陸では何つったっけ、車って言ったんだっけかな、それ以外は何でも、何でも食べるみたいな、
あ、はいはいはい、
そういう、なんか、なんつうかね、そういう、
そういうなんか隠れみたいなのありますね。
そうそうそうそうそうそう、言われたことあって。
はい。
もう、
そうそうです。
すごい料理で、出てますよね。出るっていうか、その中華屋さんで。
そう、結構ね、その、出て物みたいのは本当に街中にいっぱいありますよね。
ありますよね。
まあ日本人だと、まあそのなんかライトなんだと、なんか蛇とかカエルとかもあるし。うんうん、
カエルあるあるある。
うん、まあその辺はまだしもみたいな感じで、やっぱ犬とかね、すごいのだと猫とかも中にはあるんで、わーおーみたいな。
熊田さん、そういうゲテモノ類は食べに行ったことはあるんですか？
いやー、僕はちょっと、そこまでになっちゃうとなかなかね、みたいな感じですね。
そこはチャレンジしてないんですね。
うん、そこまでいけないです。ザリガニとかそういうのちょいちょい食べたりしますけど。
あ、そのね、私行った時は、はい、そういうお店に連れてかれて、
はあ、
ね、なんか変な虫とか食べさせられましたよ。
虫？
虫。
あ、ちょっときついですね。
うん。もう噛むとプチっていうような。
すごいになる。洗礼ですか？
洗礼は浴びましたね。で、あと、その時ワニをご馳走になりましたね。
あ、ワニですね、うん、あ、で。ワニってまあまあ美味しいですね。
ワニ美味しいですね。
そう。普通に食べれますよね。う
ん、あれ、コラーゲンがたっぷりで、あれ、いいんでしょ？
え？コラーゲン
なんですか、ね、コラーゲンがなんかたっぷりらしいですよ。
う
ん。だから、女性にはいいんだ、みたいなこと、なんかわけのわかんないこと言ってましたけどね、その時。
なるほど。
うん、ちょうどワニが、その、うん、お店の前に、2匹いたんですよ。口をこう、紐でぐるぐる巻きにされて、両足もこう上にこう、上げられて、ぐるぐる巻きにされてたのが2匹いて、我々が帰るときには1匹になってました。
はい、そうなんですよね。それがあの生々しいですよね。
生々しいですよね。さっきいたワニ、やっぱいねえよ、みたいな。ここにいねえよ、みたいな。
菊池さんのお腹の中に。
そうそう。うちらで食べちゃったよな、さっき、みたいな。
きついですね。
あれ、ね、中国ならではですよね。ああいう生き物を、水槽とか、実物をね、うん、はい、ああやって見させて、そこで選ばせるみたいな。
うん、そうですね。まあ、なんか、魚とかだと、まあまあ、あるのかな、というか、あるといえばあるけど、うん、まあ、なんかその、普通にね、哺乳類とかもそうなんで、ウサギとか。なかなかですよねっていうのはありますよね。
なかなかですよね。
はい。だってそのなんかウサギとか外にいるようなお店とか、うん、まあ、ケージ入ってるんですけども、こっち見てますからね。ウサギが。俺がウサギ肉の鍋頼んだら、このウサギ連れてくんだろうな、みたいな。頼めないよっていう。
ねえ。あれはでも、なかなかショッキングでしたね。私初めて見た、うん、時には。
そうですね。
あとスーパーに行ったら、うん、鶏が籠の中にいましたからね。で、鶏肉をそこで捌くみたいな。
はははは。なかなかっすね。
いや、びっくりしましたね。
籠に入れて持ってってそこで捌いちゃうみたいな。
そうそうそうそうそう。籠でそのままいるんですよね、その店の中に。桑山さん、広州でそういうの見たことないですか？
いや、鶏を、そのスーパーで並んでるのは見たことがないかな。うん、まあ、もちろんそのカエルとか、ワニとか、うん、まあ結構いるんですけど、うん、まあ、あとはなんか、 生きてるやつだとなんだろうな、カエルじゃなかったら、まあ、ヒヨコとかもいたりするかな。まあでも、あんまり、そんなになんかね、その鶏っていうのはちょっと見たことないかもしれないですね。
私、それ、公衆で見たんですよ、でも。
スーパーですか、
うん、スーパー。うん、そう、スーパー。
あ、なんかね、市場みたいなとこに行くとね、それも結構あるんですけどね。
あうん、スーパーでしたね。ほんと街の中にある。
すごいですね。
びっくりしました。
もしかして、うん、
びっくりした。
もしかしてそれは、結構、菊池さんがいたのずっと前とかじゃないですか。
だから、何年前?5年、6、いや、6年前。7、8年前 ?10 年近いかな。
ああ。
10年近いかな。
あ、でもそこまででもないのか。あ、でもなんかちょっとじゃあ、今だとどうだろう、ローカルのスーパーとかでもそんなない気がするけど、でも、うん、時代変わったのかもしれないですね。
あとは、その、ちょっと裏の路地に行くと、うん、
はい、
地べたに、はい、生肉置いて売ってた、なんか本当に、
あ、それはね、結構ありますね。
ああ、あるんですね、それ。
もう裏のローカルの裏の方行くと結構どこでもあるかもしれないですね。
なんかハエがその周りブンブン飛んでるみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう、もう路上で普通にね並べちゃったりするんで。
ああ今でもあるんですね、それはね。
ありますあります。まあもう本当そういうとこにもワニとかも並んでますね。
さすがにあれ地べたに置いた肉なんか買わないっすよね、だって。
いやきついっすよね。
ねえ。
うん、
今でもあるん、やってるんだ、でも、それでも。
うん。うん、やっぱ、まあ、さすがにね、なんか多数の人は嫌がると思うんですけど、でもやっぱあるはありますよね、それも、まだまだ。
なるほどね。ちょっと、中国食品。
中国の食ネタみたいになってますね。
うん、ですね。うん、ですけど。あと、小山さんの方は、じゃあ、あれですかね、今、物販の方で、いろいろこう、お手伝いいただいてますけど。
はい。
なんだろう、まあ、無茶ぶりしちゃうと、ちょっと会員さんの方に、なんかこう、
はい、
提供できるものっていうか、なんか、こういう、提供できるものっていうのもあれなのかな、なんかこう、物販の会員さんの、はい、に対して、こう、中国商品の、なんだろうな。まあ、OEM か。OEM のその、結構今、ね、OEM、OEM って結構、巷では、言うようになってきましたから、
はい。
うん。桑山さんなりに、こういうことを注意して、OEM 制作とか、まあ、例えば、今付き合ってる代行業者に頼むときには、こういうことを注意した方がいいよとか。
ああ、なるほどですね。
か、もしくは、その、桑山さんは、こういうお客さんだったら、なんかこう、
はい。
手伝ってあげたいな、みたいな。
ああ、なるほどですね。
応援したいな、みたいな、桑山さんなりの、なんかあります？
まあ、そういう感じで言うと、なんか、よく僕、ちょっとなんかこれ、全体で聞いてるところで言うのもあれなんですけど、バサッと、なんか、一瞬で断る系っていうか、あるんですけど、なんか、すっごいふわふわしてて、なんか、何も明確に決まってないような感じで、相談っていうかなんか言ってくる感じのパターンとかも結構あってですね。例えばなんか、何でもいいんですけどね。まあなんか、例えばなんか、レディースのバッグ作りたいんですけど、みたいな感じで、なんか安くてすごくいいやつありませんかね、みたいな。まああと、まあ大体こんなようなのを求めてるんですけど、いくらくらいから作れますかねみたいなとか。
ああ、なるほど。
ふわふわしてたり、まあ、ちょっとね、その、計画があっての上なのかわかんないけど、そもそもなんか値段あり費だったりとか、そういう感じで来られると、もう、その時点でなんか、違うんだろうな、みたいな感じはしちゃう、みたいな。
ただ向こうもまだ、なんだろうな、まだ勉強し始めで、 どっからこうやっていいのかもわかんないんでしょうね、そういう質問の方って。
そうですね、まあそうなんでしょうけど、またなんだろうな、こちらから、なんだろうな、いい感じの回答をもやるかやらないかとか、とにかく別として、いい感じの回答とかアドバイスみたいな感じの答えを引き出せる聞き方とかあるじゃないですか。とはなんか相当かけ離れた感じで来ると、この人ダメなんだろうなって思っちゃうんですよ。
熊山さん、熊山さん、iPhone ケース作りたいんですけど、今売れてる iPhone ケースって何ですかみたいな。
はい、内心軽で軽でと思ってますね。
自分 iPhone ケースやりたいんですけど、熊山さん、今流行ってるデザイン教えてくださいみたいな。
まあ、流行ってるデザインわかんないけど、Amazon で調べたらいいんじゃないですかみたいな。
まあ、そうなりますわな。
それ僕が無限リサーチすればいい気がするんでしょうかっていうことになっちゃうんで。
いや、結局、そこなんですよね。その、めんどくさい作業を相手に押し付けちゃダメなんですよね。そうなんですよね。やっぱりそこは、やっぱりリサーチして自分なりに、小山さん、こういうデザイン自分考えてるんですけど、小山さんのとこで、工場、そういうお付き合いである工場ってありますみたいな。ね、
そう、それでちょっとなんか具体案があって、その上で、まあ、このぐらいの価格帯で、この辺に込もうと思うんだけどっていう相談もらったときに、じゃあ今この市場だと、まあ、機構とか作り方こういう感じにしたらとか、このデザインにしたら、ちょっと今競合がこの辺、こういう感じだといないから、
なるほど。
ね、新しくていいんじゃないかとかっていう、そういう最後のなんかまとめのところで、いいこと言えるっていうか、言ったりできるのが、まあ僕らの仕事かなみたいなところあると思うんですよね。根本的なところを考えるのはちょっと違うんじゃないかみたいな。
ですよね。だから予算、小山さん、ちょっと予算がこんだけなんですけど、例えばロットがどのぐらいになるかちょっと今よくわかんないんですけど、iPhone ケースのこの形で、ロット今度予算的にはこのぐらいで、やっていこうと思ってるんですけど、まずできますか、できるんでしょうかね、みたいな。こういう感じでもいいんですか？
まあ、それはそれでありかもしれないです。まあ、そのぐらいだとパッと答えられるかもしれないんで。
なるほど。
はい、まあ、ダメならダメって言って終わりかもしれないけど。
だったらその予算だったら結構いけますね、みたいな。いけそうですね、はい、みたいな。じゃあもうちょっと具体的に詰めましょうか、みたいな。
はい。なんかね、僕もたくさんお金払ってくれるイコール優遇するとか、少なかったら冷遇するとか、そういうこと別にないんだけど、払うお金の少なさ重視、それありきみたいな人って、多いっていうか、もうなんか、このネット物販系の人って多分ね、8割、9割そんな感じなんですよ、イメージ的には。
なるほど。
だけど、そうじゃなくて、なんか僕としてはなんか望ましいなと思うのは、こういうものを作りたくて、これを完成形に持ってさえいければ、あとは売るのは自分の仕事としてできるんですけど、みたいなお仕事が、とも望ましい。完成形を、目指して、それが用意できれば、あとは自分が頑張るみたいな感じ。とか、で、普通はなんか、世の中の、普通の一般の会社のお仕事とかって大体そうなんですよ。もちろん、コストダウンとか求めるんだけど、それありきっていうか、まず現実的にそれができるかどうかとか、そういうところから入るんだけど、なんか、払う金額のね、少なさとか、MOQ の少なさ、意識してるパターンはちょっと多すぎるんじゃないかなっていう。
多分ね、今聞いてて思ったのは、どんどんっていうか、Amazon、見てる人かなり多いと思うんですよね、はい、で、やっぱり売れ筋商品って誰でも分かっちゃうじゃないですか、そのランキング上位を見れば、あ、これ売れてるなってすぐ分かっちゃうと思うんで、
はい、
で、そこの売価を見て、これと同じものをもっと安く作れたらいけるんじゃねえかみたいな、
はい、そうですよね、そういうパターンを思うんですよね、
なので多分いきなり、多分ロットの多分500とか1000とかって頼めないから、はい、小山さん、100個でこの iPhone ケース売れ筋のやつ作れませんか？もっと安くみたいな。 そう、そういう風になっちゃうんでしょうね、きっとね。
うん、まあ、そう、わかるんですけどね、俺も今は全くもって、菊池さんが言ってくれたような感じで想定して、それを望んでるパターン多いんだと思うんですけど、まだそういう感じだった場合に、じゃあ僕やんなくていいな、他の会社使ってくださいねっていうのが、まあ、ありがちっていうところですよね。
ですよね。
ちょっとまあ我々が持ってるそのプライオリティの部分と合致しないんじゃないかなっていう感じ。
ねえ、もう裾の値段を言われちゃったらね、もうできないですよね、あとはね。
そうですね。まあもちろんそのコストダウンとかはね、大事なんで、できることはけれどもみたいなところはありますよね。
そうなんですよね。だからちょっと、まあ、よく萩原さんなんか言うんで、ちょっとずらしてものを考えてとかってね、言いますけど、
はい、
そこの今、売れてる人のど真ん中をね、真っ向勝負で同じの作ってものね、結局2番手、3番手だからね。
まあちょっとね、でも、なんだろう、それがなんかビジネスモデルみたいになってるところもあるから、まあ、売ってる人たちをなんかけなすのはちょっと違うのかなと僕も思って、でも僕はやりたくないなみたいな感じで、ちょっとご遠慮いただくみたいな感じですね。
でもやっぱり育苗さん、そのやりたくないっていうのは、
はい、
まあある意味ね、正しいとは思うんですけど、
はい、
正直なんだろう、やってて楽しくないなって思いますもんね。
まあそういうところもあるんじゃないかなって気がします。
ね、そうそうそう、自分もわざわざそこ攻めようとは思わないもんな、そこの真っ向勝負やっても、楽しくないもんな、
まあまあいいんですけどね、まあ、ちょっと自分がやってはい、だろうなっていうところで、
じゃあ、熊谷さんにね、そういう、はい、ちょっと OEM の相談とかがあるときは、
はい、
まあ、そういう、今言った話をちょっと、考慮してっていうか、はい、気をつけて、気をつけてっていう言い方もあれだけど。
別にあれです、僕がやらない手で別に僕全然答えますんでね。こうした方がいいんじゃないかとかは。はい。なんで全然、僕が作るかどうかは別として、なるべく企画になるような、検討はしたいとは思ってるんでね、せっかくサポートやってるんで。
そうですね。はい。
はい。まあ、
じゃあ、そういう感じで、ちょっと今後も、物販のサポート、よろしくお願いします。
あ、はい。こちらこそよろしくお願いします。はい。
小山さん、前、時間になったので、はい、次の方をご紹介していただきたいんですけども。
はい。はい、バトンタッチの相手ですよね。そうですね。それでは、同じサポートメンバーで、深圳に住んでる林さんを、はい、ということでよろしいですか、
ね、はい。はい。ありがとうございます。林さんとは中国で、会われたりするんですか？
そうですね。たまにっていうか、ちょこちょこというか、まあ、会ったりしますね。
ああ、そうですか。
はい。まあ、結構近いんで、そこそこ機会はある感じですかね。
お互い情報交換してみたいな感じで。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、林さんに何かメッセージはございますでしょうか？
林さんへのメッセージですね。はい、なんか平松さんと被るところがあるかもしれないけど、林さんには言えばわかる、いいお店があったらシェアしてくださいね、という。僕、林さんが行く花、エリアでのこの話できっと察してくれますよねという話なんですけど。
そうなんですね。じゃあこれを言えば林さんは大笑いするということですね。
あ、そうですね。ああ、なるほどねと、ちゃんと分かってくれるんじゃなかろうかなと。
わかりました。じゃあお伝えいたします。
はい、あ、よろしくお願いします。
はい、じゃあ小山さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、物販の方のサポートの方も引き続きよろしくお願いします。
はい、了解です。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。